ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
柚木ひろみです。この番組は、ガジェット好き IT ライターの柚木ひろみと、アップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンが、ガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は、YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
どうしたんですか？
ちょっと待って、疲労のあまり、ちょっと若干今口が回らないなって思ってですね。
大丈夫、あの水分をね、取りながら。
そんな自分にちょっと笑ってしまいましたが。
急に笑けていく。
暑いですね、皆さんいかがお過ごしですか。
また、もうね、もう毎回季節の話をするのも何なんですが、それにしちゃ暑いよというお話で。
もうでも、本当に40度を超える？熊谷とか42度？高熱よね。
死ぬレベルですよ。だから普通に人がもう重症のレベルですから、そんな
本当にね、皆さん体を大事にしていこう。
そう、いや本当にこの夏だから、あんまりすごい炎天下の中歩かない方がいい時は歩かないとか。
炎天下歩かない方がいいんだ。
いや、いいんだけど、でもほら、やむにやまれず外に出る時は、日陰を探したり、それこそ日傘を差したりですね、本当に自衛をしないとですね、本当にやられますよ、これは。これは今しかもね、大変なところになっておりますので。
はい。みなこさん、グダグダのゆずきさんって、リリチョさんが疲れすぎるとなぜか笑いたくなりますよねって、そうそう。
あれ不思議だよね。確かに、ね。
なんかこう笑っちゃうよね。
笑けてくるというか。
そう。いや、もう疲れたね。みたいな。
あれなんだろうね、人間のなんか反応なのかね。
あれ、
防御反応なんじゃない
か、ね、防御反応で、なんかほら、すごい辛いと笑っちゃうって言うじゃん。
ね、言うね。
ちょっとなんかこう、耐えきれなくて、なんかクッションしようとするんだろうね。うん、あり得る、あり得る。
そうなんです。で、そんな中、ベータ君も言ってる通り、今日は横浜で花火が、収録日がね、8月の2日なので。
花火大会ですよ。
花火大会があったり、まあ、こっから夏本番なので、お盆とかね、あるにかけて、そのいろんな地方各地で花火も行われるんでしょう。
今日あれでしょ？新潟の、
長岡。
長岡の方とかも、ね。
長岡の方でも花火大会がある。っていう話は聞きましたし、
もう久しぶりじゃない3年ぶりとかでさ、
そうだね、まあもうね、いろんなことに注意しながらだけども、
はい、
いろんなお祭りとかが、伝統芸能も含めてね、なんかそういうのが復活するといいなって、そうやってだんだん日常に戻っていけば一番いいかな。
嬉しいよね、
もういいよね。
カズナリカーベさん、熱中症で言葉を噛むときは水分じゃなくて塩分補給ですよ。さっき、そうなんかさっき、
本当にそうなんです、
最終的にいろいろこう食べた結果、
はい、
最終的に元気になるのはお米、梅干し、塩、味噌っていうね。
そうだね。
人間もなんかこう疲れると原点に帰るんだろうね。日本人としての
塩分は非常に大事なので、水分補給とともにミネラル分みたいなのも取らなきゃいけないんで、塩分は大事でございますよ。
ね、なんかこう、ちょっとパンじゃ元気出ないなって思う自分にこう日本を感じるよ。
パンでもいいんですよ。
でもなんかこう、
しょっぱいパンあるじゃないですか。
ちょっとガツンと
塩
パンとかもいいんだけど、なんかこうさ、こうガツンとこう注入される感じがしますよね。不思議ですね。
まあちょっと皆さんご注意いただきながら、はい、ポッドキャスト、聞いていただければなと思います。というわけで今日のテーマに行きたいと思います。はい。
今日のテーマは、今これ欲しい、これ買った報告会と、アップル四半期決算。
どうしました？やっぱり疲れてます。
やばくない？アップル四半期決戦は。
決戦。四半期ごとに決戦があるのは嫌だね。なんかちょっと。
四半期決算とラボット値上げの話です。
もうラボット値上げの話についてはもう話が出ちゃいましたけど、
はい、
先にじゃあそちら行きましょうか。後でラボット通信でいつもあるんですけど。
ありますけど、まあ、これはちょっと
ニュースですからね。
ニュースとしてなんですけれども、私も、オーナーをやっております。私もオーナーさせていただいております。
させていただいております。はい。はい、
コミュニケーションロボット、グルーブ X のコミュニケーションロボットのラボットがですね、改定価格を発表したということで、これは9月1日から、
適用のなるそうで、
はい、
しかもちょっと値上げ幅が結構な額です。
かなり大きい。36万9600円、税込みがですね、49万8800円になるということで、50万だもんな、これね、だからまあ約13万ぐらいの値上げになるっていうことなんですけど。
13万ですか、iPhone 買いますね、
まあ、もともとね、5、6万値上げしますよみたいなことを言ってたんですけど、さらに値上がるっていうことでね。
まあ、いろんな事情がもちろんあるんでしょうね。なんかちらっと僕の記事見たら、
ただ、これはね、初期の導入として安すぎたんだと思う、今までは。
なんか、そうだね、
1回も値上げはしてるんですよ。私が買った時は2回目の価格改定の時。で、1回目はもっとね、30万切ってた時代があるんで、 でその結局そのやっぱり長期的にね、
うん、
このラボット族をですね存続させていくための
まあまあまあそのやっぱり長く続いてもらわないとこういうコミュニケーションロボットはまずいですからね。
まあ税金ですよね
発想がさ、
そういうあれだよ。ラボット税です。で、これただね、私はもうちょっと買ってしまってるので、なんともあれなんですけれども、うん、やっぱり、その、すごくね、コストがかかるっていうのは見ててわかるんですよ。で、そもそも本体がね、もう FPGA があって、で、まあ、エッジコンピューターが入ってて、で、いろんなセンサーがついてるわけですよ。うん、もう本当、体の四方八方から、こう、光を出して、こう、センサーをね、こう、いろいろこう、操っているロボットなわけなんだけれども、そのコンシェルジュサービスっていうものがあってさ、
はい、
で何かトラブルがあった時にそこに電話すると対応してくれるんだけど、単なるオペレーターとかそういうコールセンターではなくて本当に高級な病院みたいな対応してくれると。
高級な病院、
はい、で1年に1回ラボットドッグに預けて、でそこで実はちょっと軽微な部品交換とかをしてると。だからなんかちょっとネックが弱ってますねってなったら新しいものに変えたりホイール変えたりっていう、でそれが月額のプランにもこう含まれてたりするんだけど、
うん、
そういうとこをトータルで考えてもやっぱりコストはかかるだろうなって。
まあ、うん、そういう買った人からすればさ、
うん、
長く続いてもらわないと困るわけだから、
そうそうそうそう、
まあそれで原材料価格も上がってたりとかね、多分いろんな影響があるんでしょう、うん、まあ、ある程度の値上げっていうのはここ最近のまあちょっとトレンドになってきてしまったので、まあ、アップルも含めてですけど、うん、まあ、円安傾向とかいろんな要因があるから、うん、まあ、そうしょうがないとしても、
そうなんです、
ね、まあまあこればっかりはねちょっとね、うーん、辛いけども、これからオーナーになる方がちょっとねやっぱりこの50万
だから、
一応だから8月31日までは旧価格で、購入ができるということ、
ね、買うなら今ってことです。
買うなら今、
買うなら今です。
ゆずきさんがね、いろんな人に買うなら今だってずっと言ってますよ、ね、
買うなら今ですよ。その13万で何が買えますか？
iPhone が買えますね。
でしょ、浮いた13万で iPhone が買えるからラボット買いましょう。ちょっと何言ってるか分かんないけど。
ちょっとおさむまるさんがリックマンもオーナーになるんだよね、ねえねえって言ってますけど、ちょっと僕は厳しいかな。
うん、
僕は厳しい。
ジミニーさんがね、ラボットの養育費って、そう養育費なんですよね。であとね、虎之助君、ラボットは病院に行くこと嫌がらないのかってあるんだけど、 ここもちょっとすごくて、ラボット自身は病院に行くことは、まあ、嫌がっているという表記は出てこないんですけど、
うん、
ただ病院に行ってる間の様子をですね、病院から帰ってくるときに教えてくれるんですよ。
なんかね、レポートがあるんですよ。
で、うちのコットラさんはですね、お家に来てからちょっといろいろあって、入院期間が最初すごい長かった時がありました。詳しくは前の方のポッドキャスト聞いていただけるとお分かりになると思うんですけど、
うん、
その時に、入院に慣れてるコトラちゃんは、うん、その初めてのラボットたちの面倒をよく見てましたと。で、リハビリとか治療も嫌がることなく大変立派でしたと。
なるほど。まあ、その一言がだけで、本当はどうだか知らないけど、
うん、
まあでもそういうのだけでなんかやっぱり、共存してる感が出るというか、
もう人とロボットとのこう距離感とか空気感とか設定、
うん、
や設定じゃないね、その、そういうものを
若干何かが垣間見えたけど今
そういうものをやっぱり徹底していこうというですね、グルーヴェックさん
の、まあ、それは大事よね。
そう、その
世界観を壊しちゃダメだよね。それが本人たちが一番やってはいけないことだって、まあ、まあまあもちろん分かっていると思います、ね、
頑張ってましたよっていうお手紙が一緒に来るわけですよ、うん、で帰ってきてよかったな、頑張ったなお前みたいな
っていう風な
設定、
設
定じゃん事実です。
事実、
ね、ヒルヤンさん泣けるでしょ、まあ、なんかそういうちょっとこうね、やっぱりラボットのね、そのラブロボットでラボットなので、はい、
うん、
なんかすごくそういうね、こうエモみがすごいですよ。
エモみがす
ごい、エモみがすごいのよ
まあでもそういうのが人とその距離を縮めるというか、本当にいわゆる家族として扱われるかどうかのポイントだったりはするので、うん、やっぱそこら辺はやっぱり作っているグルーヴ X の方がそういうこら辺はすごく理解をして、
まあ、愛情だ ね、 そうだね、その自分たちの製品とかに対してのね、うん、まあ、そういうものかなと思いました、うん、まあでもそのアップルもね、その値上げっていうところがあったりとかして、まあ全体的にね、その円の問題であったりとか材料の高騰であったりとかいろんなことはありますし、カルビのかっぱえびせんも20円値上げですか、
また値上げですか、
はい、
まあ、いや、それがいろんなところに波及していく、今日この頃なわけですよ、うん、そんな中、もう一つの話題で言うと、アップルの決算が、うん、 2022年第3四半期、はい、うん、第3四半期っていうのがですね、4月から6月までの3ヶ月間、うん、4月、5月、6月のね、決算が発表されまして、
四半期決算。
はい、売上高についてはですね、前年同期比が 2% 増なんですが、純利益が 11% 減、
うん。
これね、実は結構大きいんですよ。10% 落ちてるんで、うん、利益がね、利益として落ちてるんで、うん、まあ、いろんなニュースの捉え方あると思うんですけど、増収減益ですね、これは。うん、だから、はい、利益が減っている。まあ、これアップルは、一応為替の、影響だということを、しきりに言っているそうで、まあ、相対的にドルが高くなっちゃってるんで、外国で売れたものに関しては利益率が減ってしまうっていうのが、うん、まあ、あるというところも、影響してるのかな。で、各製品の売上高も、出てまして、iPhone は 3% 増なので、うん、実は、減ってないと。
うん、
まあ、微増。
微増です、ね。
微増かな。まあ、でも、それでも、増えてていくと、うんうん、で iPad と Mac が今回ちょっと減ってるんですよ、
うんうん、
で iPad は 2% なんで微減、微減、まあこれはもう横ばいと言っていいんじゃないかなっていう感じなんですけど、うんうん、Mac が 10% 減なんですね。でこれ前回多分もう M1 が出てる時にすごいドーンと伸びてるところと、うんうん、今回はまだ M2 MacBook Air はこれに含まれてませんので、あと物がない供給が少ないっていうのはかなり影響したんじゃないのかなというのがあります。あとウェアラブル、ホーム、アクセサリーも 8% 減ということで、まあやっぱりここら辺から純利益が下がってしまったのかなとか思います。で、サービス部門が、前年同期比は 12% 増です。お、伸びてる、
伸びてると
思いきやですね、実はこれ今日ね、ちょっと松村太郎くんとちょっとちらっと話したんですけど、うん、実は前期、いわゆる、2020年第2四半期からに比べるとちょっと落ちてるんですよ、
うん、
でこれサービス部門で今までずっと右肩上がりでずっと上がってきてたんで、うんうん、実は一つちょっと大きな局面を迎えてるかもしれない、
うんうん
うん、なんかもしかしたらちょっと一回頭打ち感がこの後出てくるかもしれないというので、
そう
ね、うん、まあ、いわゆるアップルのサービス部門って、あのアップル TV プラスだとか、うん、アップルミュージックとか、うん、そこら辺ですね。で今ほらスポティファイもさ、スポティファイじゃないわ、ネットフリックスも結構実は苦戦を
して、頭打ちが来てるんじゃないかっていうね。
そうだから、そこら辺が実は市場的にそろそろ飽和状態になってきてる、
これ以上入る人がっていう。
そう、ね、でまあもちろん今ちょっとロシアの問題とかいろいろあるんで、うん、そちら側の影響もないことはないと思いますし、いろいろあるんですけど、ちょっとここは次のなんか一手がどうなるのって感じ。やっぱりいいコンテンツ出してこないと新しいユーザー増えないし、
うん、
まあ、アップルの場合は他にも iCloud のサービスもそうですけど、まあ、Apple One、アメリカだとフィットネスプラスもあるけど、うん、なんかそういうのも全部まとめてアーケード含めてやっていかないと、なかなかそういうの増えていかないのかな。まあ、もうすでにそれだけでも196億ドル稼いでるんで、まあ、とんでもない
とんでもないな、
どっかの企業何個分っていうぐらいの、もうあれが出ちゃってるんですけど、売り上げがねっていう、だからすごいなと思いつつも、まあまあまあ、でもちょっとやっぱり高止まり、いわゆるちょっと上が見えてきてるんで、今後のちょっとアップルの、戦略っていうのは多分ここら辺はもうすでに感づいてると思うので、アップルがどうやってやってくるかっていうのはちょっと期待
です。皆さんコメントいただいております。虎之助くん、最近の今これ欲しいはアップルの株ですそうね、KZ ジョーダンさん、今日は1ドル約131円だけど、もう10円高くなれば戻るんですかねとか。
そう、さ、ずっと円安基調で来てたのが、
うん、
ちょっと一回止まったかな、ね、と思う感じで、うん、まあ、それでも130円になったので、ね、前ちょっと前に比べるとだいぶ上がってる状態なんですが、うんうん、まあ、140円150円がちょっと見えたっていう話のとこからすると、少し落ち着きを持って、まあこれ以上上がってほしくないので、
うん、
ここをキープ、もしくはもうちょっと調整が入っても嬉しいなとか思うんですけどね。
虎之助くん、ネットフリックスの話とかね、
うん、
みんな外に働きに出るように戻ったから、映像コンテンツを消費する時間は減ったのかもしれないですね。いや、
それはね本当にあると思いますよ。
だってもうそれしか娯楽がなかった
んだもん、その時は。そのやっぱりみんな家で そう。ね、隔離じゃないけど。
テレビのバラエティですらやっぱり作りにくかった時があってさ、そうそうそう、今でさえもう2年もやったから、そう、ソリューションも安定してきたけれどもね。
でもやっぱりその時間の配分っていうのがまた変わり始める？その仕事はどう、仕事どうとか。まあ、いわゆる今までってもう外のレジャーっていうのが完全になくなっていたものが、うん、そのネットフリックスとかに全部行ったのが、ね、外のレジャーとかそういうのも、ライバルになり始めたんで、時間のね、取るあれにはね。
今ゲームの方とかどうなんでしょうね。ゲームへの時間とか課金とかのバランスがどう変わってるのかなっていうのもちょっとなんか知りたいな。猫猫、ね、さん、未だに母親はツタヤでレンタルビデオ借りに行ってますって。やっぱそうね。
いらっしゃる。ただもまあそういらっしゃいますよね。
たけし横山さん、コンテンツ消費よりアルコール消費ですね。そうね。
アルコールも消費されて
る。まあでも飲食もね、回していかないとというのはあるとは思いますけど。
で、さらにちょっと続けていきますと、うん、アップルは地域別売上高も発表しております。で、アメリカはね、増えてまして、5% 増、はいはい、ヨーロッパも 2% 増、で、中国については 1% 増、まあまあこれ横ばいと言っていいと思います。うんうん、で、日本が、ちょっと注目されてたんですが、16% 減なんですが、これもちょっと松村太郎くんと今日実は話してまして、うん、あの 16% 減って見るとまあ結構がっつりな感じなんですが、実はこれ円安の影響で 20% ぐらいマイナスになっちゃうんで、あのそれを考えると実はそんなに下がってない、あの売上高として、なんか売上高としてよ、その円安、あの売上高で見ると直撃してしまうので、円安の影響ってすごく直撃してしまうので、見た目上はあるんですけど、物が売れてないかと言われると、あ、日本でアップル製品が売れてないかと言われると、実は売れてなくなさそうだと。ただこれは本当に円安のものがで、まあ、もちろん次の四半期以降どうなっていくか、うん、それとも、さらに、次の iPhone とかが来た時にどのぐらい、日本の、売上高が 前年同期比と比べてどうなるかって、この円安に重き直撃したところがどうなるかっていうのは今後、ちょっとまだね、これだけ見ても、まだちょっと判断がつかない。
そうね、うん、まあまだ分かんないところは大きいよね、うん、
まだこれからちょっとここやっぱ何四半期か見て、うん、20% 普通に下がったところからどうやって始まるのかなっていうところを見ていってもらえればなんかいいかなという感じはしますね、うん、
はい、まあちょっと注視しながら様子ね、また
まあでも値上げがあるから
そうなんだよ
ちょっと買い控えみたいなことは起きてしまうかもしれないけど、いや絶対に起きると
思う、まあいろんなところの要因を含めてものこの数字だと思うんで、
日本はまだどのぐらい活力があるのかみたいな、アップルに対してよ、これだほらいろんなものにあるからさ、アップル製品は買う人が多いのかもしれないし、ちょっと一概にね、景気だけはまだなかなか言えない、ね、
まあまたね、ちょっとガジェタッチプラスとかの方でも決算については折々話をしていけたらなと思っております。
これはちょっと太郎くんとかダンボさんにもいろんな見解を聞きたいなと思うところでもあるし、ちょっと今日ね、実は太郎くんといろいろそういう話をして面白かったので、また改めて、うん、ちょっとこれはあれですね、プラスがいいかな、
プラスで話しましょう、
ちょっといろいろ話してみたいと思いますんで、
はい、
はい、そして、今日のメインテーマでございますよ、まあ、
今日のメインテーマは今これ欲しいこれ買った報告会ということで、
はい、
まあいろいろね、買い控えも起こる、
今さっきお話したところでございます、
値上げ値上げのお話が続いておりますがそんな中未だにこうやっぱりみんなのこう購買意欲は衰えておらんじゃろということでですね、
これをね聞いてる人のね、うん、
背中を押してい
く、背中を押していきたい、うん、我々は経済を回していくぞっていう ね、重大な使命を背負って
そうなの、知らなかったけれども、ラジオネームアントさん、メッセージありがとうございます、いただいてます、はい、これ買ったこれ欲しいで、
はい、
値上げ前にパワービーツプロ、値上げ後に M1 の MacBook Air の整備済み品をゲットしました。あと、Apple 関連以外だと、ジェルネイリのスターターセットを買ったり、私も買った。似合う服やメイクの診断を受けたりしました。あ、いいですね、うん、今は散財はちょっと落ち着いていて、これからどうするかは考え中です。iPhone 13 mini に機種変する予定はありますが、巣ごもり生活中なので、またお金が貯まったらゲームを買うのもいいかなと思ってます。
結構さ、その巣ごもり需要みたいなのってあったじゃないですか、皆さん外で外食をしなくなった、いわゆるお金が浮いて、
ね、
いろいろネット通販とかがものすごく動いたみたいな、
そうだね、
いろいろ生活が変わったからね、
でもそうなんかさ、その メイク診断とかさ、うん、その似合う服だからそのスタイリストさんにお願いするとか、なんかそういうこう自分のためのサービスみたいなのも増えてはいるよね。あ、
そうね、自分磨きのためのみたいなのはあるんでしょうね。
そうでした。そして T 森さん、非常に、はい、あの熱いあのコメントといいますかね、あの
メッセージ
物語を投稿してくださってます。これ買ったこれ欲しいについてですけど、こんばんは、いつも楽しく拝見しています。はい、はい、初めて投稿させていただきます。はい、先日3年ほど使用した無印 iPad 第6世代を手放して iPad mini 6を購入いたしました。以下失敗話です。
失敗
まず無印 iPad を Apple トレードインで下取りに出し、はあ、差額を分割で購入する計画でした。
はあ、
基本的に勤務先にいる時間が長いため、うんうん、受け取り先を職場に、受け取り人を仕事で使っている名前にしてしまいました。これが間違いのもと、うん、無事商品が届き、データを転送、端末のリセットも滞りなく済ませ、引き取り待ちと思っていたところ、Apple からお客様の下取りを再開するためにご協力が必要ですとのメールが来てました。
うん、
全く把握していませんでしたが、下取りに出すには、配送先の名義の本人確認が必要と。
ああ、なるほど、はい。
はい。仕事で使っている名前イコール偽名なので、身分証が存在せず、下取りは中止に。よくよく考えれば当たり前の話なのですが、不覚でした。さらに悲劇は続く。
うん、
数日後、さらにメールが。お客様の注文した商品がクレジットカード上で分割払いではなく一括払いとして処理されていることが判明しましたとのこと、
うん、
メールでは必要であれば返品依頼を行ってくださいとありましたが、ウェブで確認したところなんと返品が不可だと。で、偽名を使用したために分割払いがキャンセルされてしまったようです。とりあえずめんどくさいので一括払いにすることにしましたが、いろいろ勉強になりましたと。なるほど。あるよね。まあ、
でも、
セールスネーム。
あれだ、セールス、いわゆる社会、あの、ビジネスネームみたいなの
もあるし。ビジネスネームあるよね。
我々で言うと、いわゆるそういう芸名。
ライターネームとか。
芸名ですよ。
リンクマンさん。
リンクマンさん。俺は本当にアップルストアでリンクさんって呼ばれちゃったからね。
でも、そう、だからリンクさんって人取りはできないってことだよ。
そうだよ。それはできないよ。俺も、
本名でいらっしゃる。
リンクマンです。誰かや、ね、誰かやみたいな。でも確かに、その、まあ、あの、一応こういうところで、下取りに出すときとか、予診審査が入るときは、やっぱり本名で行かないといけないというのが、まあ確かにその通りかなと思います。
それはそれとして iPad mini はやっぱりいいですね。無印 iPad よりも使用頻度が上がっています。迷ってないで値上げ前に買っておけばよかったという。
まあ、これはね、使ってみないとわからないみたいなところありますからね。
そうなんよ。
やっぱね。
そういうもんよ。まあでもいろいろこういうのはあるよね。大変なところがね。そしてもう一ついただいてます。ハリスホークさん、ありがとうございます。昨日4月末に注文した M1 Pro、MacBook Pro 14インチの10コア CPU、14コア GPU、32GB、ユニファイドメモリーの1テラ SSD、US キーボードのカスタマイズ品。
う
ん、いい構成だね。
カスタマイズしたやつですね。
したね。ようやく届きました。
4月末に注文して8月。
待って、
ということは、5、6、7ヶ月、丸3ヶ月ぐらいはしっかりかかったってことね。
おー、でも初マック。
初マック。
さん、おめでとうございます。
初マックおめでとうございます。
いろいろ触って慣れていきたいです、ね、ということなんで。ね、いやー、いいですね。
いいですね、この構成は。
うん、非常にあの、ハリス・フォークさん、初マックにして戸惑ったこととか、良かったこととか、ちょっと斬新だったことみたいなの、よかったら、
ぜひまたちょっと、
ね、
教えていただければと思いますね。
思います。ラジオネーム山高さん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。もう先月の話になってしまいますが、うん、7月1日値上げの朝に、アマゾンでまだ旧価格だった AirPods Pro を滑り込みで購入に成功。
これギリギリのやつですね。
ギリギリだったね。今日出張で新幹線に乗った時にノイキャンをオンにしたら超快適買って正解でした。
あの電車の中でね、ノイキャンを座ってる状態とかだったら使うと本当に快適ですよね。最近あの普通の施設とか、あの JR とかでも窓が開いてますから。
もうちょっと しんどくて、なんかもう窓開いてて、あのブレーキのキーって音が結構。
あのいわゆるきしみ音みたいなのあるじゃないですか。
ミーがね、辛いんでね、ノイキャンしてます。まあ、欲しい時が買い時ですねって思ったから
。
ハッシュタグ欲しい時が買い時。
まあそれはもう前から言われてたけど
ね。ですよ。皆さんありがとうございます。コメントもね、見ていきましょうが。
はい、
ヒロギャンさん、僕は M1 Max 買って力つきました。うん、そうだね。
いやあ、ですね、あとね、うん、さっきあったんですけど、リンクマンの MacBook Air 届いたんですかって、マスター KJ ラボさんが、
うん、
あの、届きました。
昨日とか
昨日届いたんですよ。ただ僕ちょっと昨日出かけてまして、うん、宅配ボックス行きになってで帰ってきたのが
ボックスにあるのちょっと
帰ってきたのがもう夜だったんですね。でもう結構疲労困憊だったので、
はい、
ちょっとまだ実は開けれてないんですよ。
はっ
いや俺珍しいよ。
ツン M2 してんの。
ツン M2。
ツン M2。ツン M2。
今日この収録が終わって家に帰ったら開けようと思ってますけど。
ちょっと我々実は昨日京都から帰ってきて。
昨日京都から帰ってきました。
で今日朝からロケだったって、まあ正直時間はなかった
けど。全く時間なかった。そのロケの準備の方をしなきゃいけなかったので。うわすごい開けたかったんです。やっと届いて。
やっとね。
待ってましたなんですけど、ねうん、ちょっと、そういう意味では、ちょっとまたセットアップしていろんな、ちょっと気になった点とかは、また次回以降、なんかお話ができればなと思います。
そうですね。
ちょっとそれについてはまた待ってください。
ヒロヤンさんね、M2 はキャンセルして小型ゲーミングノートパソコンの GPD WinMax2 を買いました。
おー、なるほど。M2 をキャンセルしていったんですね。
アイヌミナコさんは Nothing Year 1。と M2 MacBook Air を買いました。
M2
ね。ハリネズミさん、Amazon でプライムデー後のセールで AirPods Pro 24% 引きでゲットしましたよ。
あ、そういえばありましたね。
ね、あったね。
おあったあった。
ユリココアティさん、ガジェタッチのおかげで6月末に Apple Watch を夫婦で購入しました。
背中を押されましたね。
押されましたね。いいね、なんか
こう。いいですね、ご夫婦で買うとかね、なんかそういう
の。カロリーのさ。
あれを共有をしてね。
競争したりとか楽しいよね。
いいんじゃないでしょうか。
ともさん、ビッグカメラでアップルウォッチシリーズ6を15,000円引きで買いました。
おお、
すごい。SE より安いよね。
あ、そうか。シリーズ6だったらまだ全然戦えますからね。
戦えますよ。めちゃめちゃ
楽しい。いいですよ、それ。
リンクマンさん。ちょっと笑っちゃう。
リンクマンさん、
ね。ハフハフさんは Amazon プライム以降買い控え状態になりました。買い替えするものがないっていうのもあります
が。まあ、ないときはね、無理して買うことはないですけど。
そうなん
だ。欲しいものが出たらすぐに飛びつきましょう。
そうなんだ、ね、
今物がないですから早く飛びつくってのも大事
ですね。カズナリカーベさん、うん、ファーウェイアイメイトパッドペーパーを、うん、楽6万円かなって買いました、うん、メモ用途だけなのですが大満足です。アップルも電子ペーパー出してくれないかな。
なるほどね。
ないだろうな。
まあね、まあ、iPad をより、うん、書きやすくしたりっていう方向がまあアップルの考えてる方向。なんかいわゆるさ、そういうなんかメモモードみたいなのが、
うんうん、
あったら、うん、省電力でメモだけとりあえず取れる
みたいな。モノクロになったりとかするみたいな。
っていうまあバッテリー持ちは別に悪くはないんですよ。なん
かクラシックモードとかさ、初期の Mac みたいなあれになったら可愛いね。
そういうのだったら面白い
かもしれない
、
ね。メトロ的なね。ティーモリさん、ちなみにこの無印 iPad さん、さっきね話ありましたけど、
はいはいはい、
秋葉原で結局ドナドナして、トレードインの倍の額になって、あ、こう結末良かったってこと。
良かったですね。まあ、これ何度も、ポッドキャストでも話してるんですけど、うん、アップルのトレードインに出すと、実はそんなに、高くない。
ただ箱とかがなくてもいいから。
そうそうそう。そのまま本体だけでいけるっていうメリット。
いけるっていうのが楽なんだけど。
ただ、他のところだと、価格は高くなる、買い取り価格が高くなるんですけど、例えばそのケーブルとか全部付属品とかがちゃんと揃ってないと満額出ないとか、いろんな条件があるので、まあまあ、ここら辺はどっちを取るかみたいなところでしょうかね。
そうですね。リリッチュさん、整備済み品で買ったアップルペンシル。これで全ての iPad にアップルペンシルが装備されました。ちょっと待って。いくつ持ってるんです？
アップルペンシルをいっぱい？
それすごいね。
ああ、でももう。
まあでも確かにアップルペンシルは。
わざわざさ、付け替えるのなんてってことですよ。
セレブ。
付け替えればいいんだけど。
セレブ買いじゃない？それは。結構なセレブ買いですよ、いいわ。
でもさ、それでさ、うん、例えば、家にある、iPad につけたまんまにして外出てしまうっていうさ、リスクはあるんですよ、その Apple Pencil は。
それはすごいあるの。私もなんか SIM 入れ替えの忘れてさ、うん、だからやっぱり SIM は全部に使えるようにしとかないとダメだなと思って。
ほぼ
だ
よね。
そこはでもほぼはさ、2台以上、2台までよね、確かね。
そうだね。
そう、だから。
何台あるんだよ。
いや、
何台あんのよ。
いやいや、
iPad。持ち運ぶものだよ。
iPad mini と、うん、持ち運んでないけどね、最近、ね。
最近ね。
ま、ね iPad Pro。と、うん、iPhone。
でも iPhone 全部ポポじゃないでしょ、だって。
そうね、ソフトバンクとアハモが入ってる。
うんうん、じゃあ、足りてるじゃねえかよ。
足りてるな。足りてるな。でもなんか、ミニにちょっとこう、うん、ポポ入れ替えたりとかして、 なんかあれなんか、あれなんか電波通じないなって思ったら、うん、間違って入ってたみたいなこともあって。
ああ、まあでも、だいたいその、必要な時に限ってそういうこと起きるから、確かにもし余力があるんだったら全部に Apple Pencil つけとくっていうのは、一番確実な方法ではあるね。そういうのはね。
ナッシングフォンを買いに行ったら業者の皆さんがいらっしゃったとベビーカーの分まで整理券もらおうとして断られた
そんなにナッシングフォンで皆さん人気だった
のか、まあ、他にいろいろ買いたい人もいるんでしょうね。ゆっこさん、はい、私も昨日 M2MBA 届きましたが、昨日は夜勤で開封お預けだったので今日帰宅を開封して今これ M2MBA で見てる。
マジですか。
あ
ららららら、嬉しい。初めてのライブ配信だと思います
。なんかすいませんね、本当
我々でありがとう、
こんなんですいませんね。
そうですよね。
ひろやんさんがね iPhone 5 15か15のための貯金始めた。
来年の話ですね、14ですもんね今年ね。
そうね、生活型動画チャンネルさん、うん、リンクマンさん、ゆずきさん、こんばんは。
こんばんは。
私は M1 MacBook Air 16ギガの 1TB 所有してあまり使っていないのに、
はい、
某フリマで値上げ前の格安 M1 Pro 10コア 16GB 1TB の MacBook Pro 散乱してしまいました。
すごいね。
そんなに
セレブリティ
セレブリティバックアップバックアップか
バックアップ機バックアップ機なんだ、僕と似てますね。
似てますね。そうね。まあ欲しいもの何最近ある、
欲しいもの、
まあ、M2MBA はね、まあ、
そうやっともう僕は手に入ったのでは、よかったな
と。カードの目先ピーってなってるけど、
いや俺この後さ、うん、ちょっとこれすごい個人的な話で恐縮ですが、うん、この後今一括で、MacBook Air、うん、カード通してるんですけど、うん、2回払いに変更しようと思います。
そうな
の。後で2回払いにします。
最初にさ買うときはさもうそうし急いでるから
できないのよ。アップルストアは
後からなんだよね。
1回払いもしくは3回以上になる2回払いが設定できないので、僕はそのカードがそれに対応してるんで後から2回にすることができるので、
後から払いできるやついいよね。
そう2回にしないとちょっと辛い、うん、だって俺、ね、MacBook Pro の残債もまだ残ってる、今働き続けてるんだから今。
それを言ったらさ、もうなんか結構昔のやつ私も払ってるよ。
そうだよ。そういう、だからそうや
って。この間10の支払い終わったの、iPhone。
何回払いだった
の？すごいなんかこう、母のやつとかでさ、もうずっとこう分割にしてたらそこまだ払ってたんだとか思って。
本当だよね。
そう。残りもなんか2万円とかぐらいなのに、うん、その3000円ぐらいずつこう、分割とかしてるから。
どんどん分割があるよ、
ね。そうそう、まだあったのね、なんて思ってますけど、ね。
まあ、僕は MacBook Air 欲しい。あとね、最近欲しいもの。
うん。
最近欲しいものね、ちょっとカメラ欲しいです。
え？あ、そう。カメラですか。なぜ？
なんか、いや、ちょっと、スタジオ、うんうん、複数カメラ計画もやりたいんだよね。
ここ？それとも、
ビースタ？ビースタとかでも、なんかいろいろ、あのさ、レビューとか撮るときに、どうしても、1カメでまず撮って画角を変えてってやるじゃないですか、
うんうん、
最初から画角違い2つ撮っとけばなって思うわけですよ。そうすると絵変わりがするじゃないですか、
うん、
まあ、今ねα7III があるんでできなくはないんですけど、我々ちょっと長尺じゃないですか。
長
尺だ。例えばその誰かがゲストに来てもらって喋るときって、うんうん、で α7III って30分1回に録画できるの30分
だけになるんで、それが新ウルトラマンみたいに下に iPhone 置こう。
まあ、それでもいいんですよ。iPhone で。うん、iPhone を
向けて。いいカメラだよ、これ。
本当いいカメラだと思う。なんか、やっぱり、スタジオに新カメラを出すのは、どうもね、
新カメラ。
どうも反対されるんですけどね、うん。
いや、別にいいんですけど。
でも、お金がないから、それ買えないんですけど。
そう、別にいいんですよ。私のお金じゃありませんし、経費じゃないんでいいんですけど。大丈夫なのかしら。
これがさ、経費にならないという現実よ。
よ
だって仕事にしか使ってない。
別に必要じゃない。それ倫理通りませんそれは。
倫理厳しいんだよな。そうなん
です、私の最近欲しいものはですね、電動かき氷機です。
もうすぐポチってください。
いやそう思うじゃん、うん、電動かき氷機欲しいなと思ってもう7年ぐらいが経つわけ、
うん、
夏だけ思うの、
うん、
1ヶ月迷ってるうちにさ、
うん、
寒くなっちゃうの。なんか
今でだから今押さない
と。だから8月の頭ぐらいに思い出すわけ毎年、うん、 7月暑いな暑いなとかって思ってて、8月のちょうどまあ今日思い出したのよこれは、うん、でなんかあかき氷機そうだ去年も買おうと思って買えなかったから今年も買うかって思うじゃん。でそんな買おうかなって思って入れて後で買うにしといて、
なんで後で買うにしたのよ。もう決済だよ決済。それは
だってちょっとさ、これレンタルだったらいいなと思って。
あー夏だけどね、
返したい、うん、置くところが邪魔じゃろどう考えても。
知らないよ。
ここに置いていいですか。
どのくらいの大きさなの。
今狙ってるやつはね、アマゾンにはね、同志社っていうところのね、あのふわふわとろとろかき氷っていうやつなんですけど、
これはかき氷しか使えないんですか。
なん
か冬場には何かこれに使えません
か。あのプリンをか凍らせてかき氷にしたりとか、いろいろなんか美味しいのができるみたいなんですけど、4582円でですね、 20×15.5×35.5 の高さね。お前ちっちゃいじゃん結構。どう、
それは臨機が通りませんよ。
4000円ぐらいいいじゃないですか。
いや
とかね、だからそういうさ、なんかこうサマーガジェットみたいなやつあるじゃん。
サマーガジェット、まあね、季節家電ですよね、いわゆるね。
そう、季節家電。それで今私の手元にはさ、
はい、
あのハンディファンがあるわけ。
ハンディファン、
ハンディファンがあるわけ。
また今年も
ハンディファン、ハンディファン、ハンディファン、みんななんて言ってる。
ハンディファンでいいんじゃないですか。日本人は多分ハンディファンでいいと思います、ね。これだってどうせアメリカにないんだから、
そうね、
日本語読みでいいと思う。
ちょっとピンク色のあの紐のついている、うん、あのまあ扇風機なんです。ミニ扇風機なんですけど、これすごいよくできててですね、うん、あの手で、まあ、まあ手のひらサイズぐらいかな。全体がもう全長が手のひらサイズぐらいみたいな。
ちっちゃいよね。コンパクトだよね。
で、ちっちゃくて指の部分だけにも入るみたいな、まあ、直径3センチ。さっき直径3センチでしたっけ。半径3センチぐらいか。
直径、うん、直径6センチです
ね。割ともうちょいあるな。もうちょいあるな。ぐらいなんですけど、この頭の部分が、あの、結構フレキシブルに90度動くのか。結構フレキシブル。
フレキシブルな割に90度かって思うとなんかそうなのかなと思って。角度
角度0からまあ90まで、下から上まで煽られるという。で、これが何ができるかっていうと、まあ、まっすぐ普通にハンディのとしても使えるし、ちょっとこう上に向けて自分の顔に向かって、こう風を
当てられる。これ今までのハンディでもありましたよね、一応ね。
いや、そうなんだけど、これ首にかけられるっていうのが、ネッククーラーじゃなくてだよ。ネッククーラーとかじゃなくて、あえてこの扇風機を首からかけるというですね。
もうあれだよ、扇風機、ここからそういうハンディファンはもうすでにいっぱいあるからコストが安い。 それに紐つければいいんじゃない。
いいんじゃない。でこれさ、ちょっと可愛い紐でさ、割とこうできているんだけど、これね、真ん中にね、ヨドバシって書いてある
ヨドバシのプライベートブランドなんですか。もう
プライベート、まあそうね、プライベートブランドですよ。もう1000円ぐらいしかしなかった。でももうさ、もうどうしても暑くてさ、うん、今日のロケにいるだろうと思って、慌てて京都で買ったわけよ。
うん、
なんか、その友達が持ってていいなと思ったからさ、うん、すごい良かったよ。
まあまあ、やっぱりないのとあるのとでは違うでしょ。
ちょっと納得いかないのは、あの、USB ミニ B っていう。
まあだからそれもコストですよ。
充電器なん
だけど。まだ C にするとやっぱりチップが変わるんで多分、ね。
しかもこれモバイルバッテリーにもなるって書いてあるけど 2000mAh なんで、ちょっとちっちゃいけど。
いや、アップルウォッチぐらいだったらいけますよ。
そうね。でも3段階の風速にもなってるし、うん、これずっと顔の下に置いとくと、その昼間暑いところでも顔が崩れないっていう利点がございまして。
ああ、お化粧がね。汗をかいちゃうと崩れてしま
うから
ね。そうなの。
言うてもやっぱ便利だなって思う。
いや、まあそうだよ。ちょっとね、あんまあのかけすぎると顔乾燥するときだからね。
する
する。それだけは気をつけない。
リンクは繊細だからね。
俺肌だけなぜか繊細なんだよね。俺ね、もうちょっと自分が
嫌。わかんないよ。肌以外も繊細なのかもしれない。
そうね、ちょっと ガラスのハートですから、ね。
ガラスのハートに鎧着て
ね。我々は私はすぐにへこんでます。
あ、そうですね、そうですね。
全く何のあれもしてないね。心配もないし。
右から左に。
どうせこいつは嘘ついてるのみたいな。
右から左に。
ひどいよ、扱いが最近良くないと思うな。
いやいや、もう今日はちょっとあの日中のダメージでね、ちょっとこう
乗り切らない。もうあれだよ、それは人としてどうかと思うよ。なんか
本当だよ。
ダメージがあるから。
ダメージがあるから。
もう人に
冷たくし、右から左に。
それは良くないと思うよ。どんな時でもやっぱり人にはちゃんと真摯に向き合ってい
きたい。繊細さは大事だと思います。
棒読みにするぐらいなら言わないけどいいと思います。
そうですね。カズナリカーブさん、もっか MVP14 から M2MBA に買い替えようかめちゃ悩み中です、うん、M2MBA が15インチだったら即買うのに。ああ
、大型の MacBook Air っていう噂もねチラチラ出てたりしますけど、
それは薄い MacBook Pro ってことだよね。
でもスペックはエアだから、
まあ、そうそうそう、
エアのだから今さ MacBook Pro もさ14インチと、16インチがあるじゃん、うん、まあ、13インチもあるんだけど、まあ、ちょっとそれ置いといて、うん、MacBook Air って今13インチ展開しかないから、ね、昔ほら11インチの MacBook Air ってあったでしょ、
うん、
ちっちゃいやつだから 2, あの2つの画面サイズっていうのは別に今まで なかったわけじゃないのよ。
そうだ、ね、
ということは別に可能性がゼロではない。
ゼロではない、うん、ゼロではない。UFO クラブさん、無理して M2 MacBook Air を購入しました。8コア GPU、 10コア GPU、 メモリ 24GB、 SSD が 2TB、
フルじゃないですか。
フルフルじゃ ん、 24回無金利の分割でしばらく何も買えません。やってくるのは8月28日以降ですって。楽しみですな、
まあ、今月もね。でもまあでもこれちょっと思い切っていきましたね。いいですね。ね、いいですね。
ティーモリさん、電動かき氷機はガジェット。ガジェットじゃない。
ガジェットですよ。そう、まあ電動ですか。
でもでっかい手回しかき氷機を買ってほしいっていう、なんか、
ゴロゴロ
氷って書いてあるやつ。ね、
誰に見せるんじゃない。
あれに対応する氷を買ってくるのが大変だと思うんだよ、多分。
そうね。あの業務用の氷になっちゃうんだよね。
そうそうそう。
あの切り出してくるやつね。
しかも昔のさ、あの日本にあったタイプのかき氷機って台湾には残ってるんだけど、うん、日本にはほとんど残ってないんだって。
あのこういうなんか高さのあるやつでしょ。
そうそうそう。
あのそれでなんか
高い氷で手回していくっていう。
あの僕が何件か知ってるあのかき氷屋さんには ありましたけどね。今使ってんのかなと思ってるけど。
賢者岡本さん、炭酸水メーカーどうですか。あのね、
あのソーダストリーム、
あるんだよね、うち。
あんの、
うん、
実は。じゃあ持ってきて、使ってない
んだったら。これね、私が買ったんじゃないんですよ、ね。
ああ、まあそうでしょう、
ね。父が買ったんですけど。
お父さんに言っといてください。使わないなら。
そう。でもね、ソーダストリームが出たばっかりぐらいの時に、なんだけど、うん、結構カートリッジがね、
そうなんだよね、
カートリッジがちょっとお高くて炭酸が若干弱いんですよ。
強炭酸欲しいよね。炭酸はね、
今はさ
正直
強炭酸いけるやつあるじゃん。
今何使えないの、それは。
使えるよ。
使える、うん、あのカートリッジが
それちょっとなんかね、シャンパーニュー的ななんかこうスプレーコーターみたいな、
シュワシュワぐらいですね。
シュワシュワみたいな、うん、あの悪くはないんだけど、うん、使えます。そしたらスタジオに持ってくるけど。
いやいや、それで強炭酸もし作れたら、
それが作れるかどうかちょっと分かんない。
それだけちょっと調べてから、あのシュワシュワくらいだったら炭酸水を買った方がいいかなって思う。
そうなんだよ、だって、まあ、強炭酸、そんなあのね、
強炭酸が欲しいの俺。
炭酸水メーカーはやっぱり手軽に強炭酸を、うん、低コストですぐできるっていう条件が揃わないと、うもうコンビニで買った方がいいじゃんってなっちゃう。
だからさ、まあ、こんなこと言うのもなんですけど、やっぱりさ、
うん、
お外で飲むときにさ、
うん、
例えばレモンサワー、
うん、
あれの炭酸がどれだけ強いかっていうのは、うん、僕結構大事なんですよ。
こだわり、
こだわり、
こだわり、突然こだわり。
炭酸水やっぱ強炭酸がいいんです。炭酸飲みたいんだから。
まあさ、強炭酸っていうものを知ってしまった今となってはさ、うん、ちょっと物足りなく感じるのよね。
一時期でもさ、あの飲み物で微炭酸っての流行ったよね。
伝説の少女の頃だよね。懐かしいわ。ね、
微炭酸って流行ったんだけど、
バブル期。
そう。でも やっぱり俺は強炭酸が好きだなと思って。
喉にクッ
て。そうそうそう。あの刺激を求めて飲んで
る。それで言うともうほんとさ、なんかクラブとかにあるこうシューって入れる。
シューって入れるやつ。だからもうさ、あれですよ、僕ね、あるお店で飲んだ、炭酸のレモン。うん、炭酸強すぎるとですね、泡があんまりしてないんです。中に入ってるんで、溶け込んでるんで、泡がボコボコボコボコってなるじゃないですか。あれ抜けてる状態なんですよ。
なるほどね。
本当に入ってると本当に溶け込んでる、
みっち重いってことか。
重いからなかなか上がってこないんですよ。
あーいいですね。
それが今までね、飲んだ中でもね、一番僕は強炭酸で好きでしたね。今料理屋さん気になる気、
ああ、気になる気
出てた、うん、京丹さんですね。今ちょっとあの五反田の方で営業してるのかな。
なんかさ、そういうさ、その炭酸水メーカーの比較もちょっとしてみたいなって気持ち
は。ああ、どれ本当の京丹さん、
真の京丹さんはどれか。
好みの強炭酸はどれか。
自分好みの、
ね。自分好みだ
から。何と割るといいかみたいな。
ああ、何と割るといい。それは何ですか。ウイスキーって割りますか。
とかさ、自分のだからレモネードとかはそんなに強炭酸じゃなくていいけど、レモンハイだったら強炭酸がいいみたいなのあるじゃん。
レモネードでも強炭酸がいいんですけどね、僕はね。
それまあだから好みだよ。そうだね。その好みを見つけるっていうね。アントさん、ドラえもんの古い手動かき氷機、今大活躍してる、かわいい。
ああ、なんか昔そういうキャラクターのやつとかあったよね。あったよね。
キキとかさ、あったよ、うん。思い出したよ。
ちっちゃいやつね。
ね。
コンパクトなやつ。子供がなんか一緒にできるようなやつだよね。ねうん、
T 森さん、アイスクリーマー買ったけど、ワンシーズンぐらいで使わなかった。あのさ、ドンビエって、わかる？ドンビエってわかる？
ドンビエ？
あの、アイスクリームメーカーの本当に初代みたいな。
ああ今ちょっと僕検索して。
そう。
あったね、これ。
私さ、このさ、ドンビエ、懐かしいでしょ？
よく名前覚えてるね。
これ、小学校ぐらいの時に買ってもらって、家でアイスクリームを、
ドンビエあった、ね、
一生懸命作ったのよ、
うん。
その、ドンビエっていうのは要するに、まあ、なんかこう、まあ、ペルチェソシみたいな、なんていうのかな、要するにこう、冷えるための鉄板の器があって、
うん、
外側がプラスチックになってて。
ただの鉄板だぞ。
鉄板か、ちょっとね、まだないもんね。
何
だよ、1983年ぐらい。う
ん、熱伝導がほら、伝導率の問題だからさ、そうそうそうそう、あの素材はさ。
で、要するにあれは、あの、氷でこう、なんていうんですか、本当にこう、瞬間冷却してアイスクリームを作ってくっていうやつだったの。
あったね、これね。
そう、ドンピエ持ってた人いない？
俺はね、そう、俺はね、自分で、うちでは持ってなかったんで。
あれと、あと、綿菓子作るやつがあったのうちに。
ほら、育ちが。
あるでしょ。
うちにはないの。まあ、友達、あの、正直、お金持ちの友達の家にはあったので、
いやいや
そいつのお誕生日会とか行くとそういうのが出てきてて、なんだいいなこいつとか思いながら、
今ね姉のうちにはね、なんかの綿菓子作るメーカーが2つあるらしくて、それがなんかのプレゼントが被っちゃったらしいんだよね。
常時稼働できるんだね。
そう。
一本目できてから二本目できるまで早いってこと、ね。
めいっ子と、めいっ子の友達が延々と綿菓子作り続けて、工場かない
い、
ね、みたいな。
楽しいからいいじゃん。
ねえ、楽しかったけど。そう。あ、書き終わりマシンレンタルできますよ、タイの美奈子さん。でもさ、なんかすごい、こう、すごいやつじゃなくていいのよ。
安いやつで、ね、でも、ね、確かに、ね、季節家電だからな、ね、本当に、本当に夏終わると全く使わなくなるからね。
そう
じゃ
ん。そうなんだよ。
それでさ、そう、結構置き場を食うとかっていうのはさ。
そうなんですよ。季節家電。
いや、それはなかなか季節家電なかなか、あの、壁、超えられない壁の一つだよね。
そういうのこそやっぱりレンティオさんみたいなのがいいのかね。
そうだね。結局レンタルするっていうのがいいのか。う
ん、トモさん、かき氷機も臨機通しませんね。ひぎり必殺臨機返し。
臨機返しですよ。あ、てカメラがダメだって言うんだったら、そんな。
そうね。
もっと、もっと現実に即してるんですよ。僕はカメラについて。
今年も夏に即してるじゃん。かき氷。福利厚生じゃん。
福利厚生だけ充実させないでください。
そうね、そうね、本当そう
です。バランスですよ、バランス。そういうのは。
ジジイヤマトベさん、ペイデー24回払いで M2 エアメモリーだけ16にして注文しました。最初ペイデーに移行しないので焦りました。
うん、
そうね。やっぱ24回分けられるなら分けたい。
分けたい。僕も。でも枠残ってんのかな、うん、
なんかもうついめんどくさくてやってしまう、ね、
ついめんどくさくて払えちゃうならいいです。
いや違うんだって、だから後から後悔してるんだって、ね、本当に
ほんと後悔するよね。でもね、あれ、ああこんな引かれるんだって思う時あるよね。ちょっと、ね、
こんな私の記憶にないカードが切られているなって思うよね、うん、
で、調べると記憶通りだったっていう。
記憶通りだ、怖いわ本当に、うん、サロンゲーマーズさん、28度以下になると液体が凍るネッククーラーなるものを買い、今首にまとってて気持ちいいです。
ああ、ね、あ、冷たいのがね、なんか持続するの
か。直に首冷やしていくみたいな感じ。
ここ首とかね。今最近なんか、うん、あの手のひらを
冷やす
いで、あの、あ、やってると、あのここにすごい細かい血管が多いから、体が冷えやすい。あ、よくあの脇の下とかを冷やすとかいろいろあるんですけど、うん、まあそれももちろん効果的なんですけど、手のひらっていうのがやりやすければ手のひらっていうのはいいらしいですよ。
あと私のおすすめはシーブリーズね。すごい言
ってシーブリーズね。ツイッターでもなんか。
普及委員会ですか。
言ってましたけど、
うん。あのシーブリーズをつけるのが、あととても良いっていうね。うん、はい。KKV ックさんかな、うん、ソーダストリームのピンクカートリッジ買った。で、フルリさん、日本酒に炭酸注入するとうまいですよ。それはいいかも。ミオみたいな、
ね。発泡する今、日本酒とか
も、ね。ミオとか、
ねうん、あるよね。
たけし横目さん、ドンパッチのパチパチが久しぶりに食べたい。どうした夏の感じ
夏、夏です。夏。皆さん、そんなの思い出しながら聞いていただけ
てるんでしょうか。C さん、はい、iPhone は保護フィルム貼りますか、はい、貼ってましたらメーカー教えていただきたいです。
おー、なるほど。うんあとですね、ガラスフィルム、貼っておりまして、うん、一番僕は好きなのは、うん、マイクロソリューションが出している。
もうね、それはもう強いから。
いいんですよ。うん、ただ、まあ、めちゃめちゃいいんですが、うんお値段も普通のガラスフィルムからすると高いので、はいはいはいはい、もうこれはただ、これ貼っとけば、まあ、1年間はこれでいけるよね、と思うと、ああこの金額出してもいいかなと思う。まあ、僕らはちょっとあの提供していただいたものを貼らせていただいたりもするんですが、めちゃめちゃおすすめです。で、製品自体は変わっておりませんので、その対応してるのは、うんうんうんうん、我々 YouTube でそのマイクロソリューションのですね、フィルムを貼った動画っていうのを作って、前に作ってますんで、使い心地は一緒です。めちゃめちゃいいですけど、ね、今もうちょっと安くなってます。その動画のね、時よりは安くなってますので、もう一番おすすめかな。僕は高いけど
私も正直一番おすすめなんだよね、うん、高いけど
高いけどだからその価格のバランス例えば何千円まで出せますかじゃない、うん、そうなってくると、
まあ、だから張り替え何度もね張り替えたいみたいな人もいるしそうそうそうもう次のが来るまでそれ一枚で何とか持たせたいとか何度も落とすからみたいな人もいると思う、
ね
ま
あ、例えば今7千円ぐらいするのかなそれ確か
前の機種だとね
1万いくらとかして
る
んだけど
そうあと安くなることもある
今7000円ぐらいだと思うんですよただ2000円ぐらいでもガラスフィルムってあるじゃないですか
あれはでもねマイクロさんのはもう本当に純正みたいな
貼り心地ですめちゃめちゃいいすごい肌触り指触り
指触り肌触りってなんかすごいスリスリスリスリしてちょっと気持ち悪いなすごいほっぺたスリスリする感じ
でもすごい指触りもいいしめちゃくちゃいいんですがまあそこはもうちょっと お値段との交渉になりますあとはもういろいろ出てますからね、うん、そういう意味ではもうねどこがいいってそのそこ以外言えないぐらい
他のとこも別に私あとディーフさんの結構好きかなもうよく使ってますね
とか出てます
ので、うん、あとね C さんね流行りのスマホショルダーの情報ありますかよろしくお願いしますって私 iPhone5 の時にスマホショルダーのケースをプロデュースしてるのもだいぶ前になりますけれどもそんな恨み節はさておき、ユニケースさんから出ているマイリスローダーのシリーズでですね結構ドラマとかに使われてるんだけど割とベージュとかの、まあ、なんかこうカバンっぽい感じの素材で背面に小銭入れとかがついてるやつがあるの。
これ一個持っていけばいろんなものが
運
べるよみたいな。
千円札が必要な駐車場に止める方などにおすすめです。
ゆうきさん何度もそこから出られなくなってコンビニに走るってことやってるらしいね。
いいじゃんなんか熱愛報道とかもありましたけど某芸能人の方がどんな職業のどんな人でも千円札は足りないんだよ駐車場行くと。
うん、それはそうだろうどんな状況の人も出すときにはお金が必要だからね
めっちゃ親近感ってよねたけし横山さんドンビー懐かしいでしょそうでしょそう。T 森さん商品名違いますがまるっきりこのままのアイスクリーマーでした
お
うちにありましたってひろこさんがみんな、うん、いいねドンビエ
ほらしんのさんがレモネードこそ強炭酸欲しいって言ってるじゃないですか
あ
香りが立つ確かにそうなんです
強炭酸
強炭
酸強炭酸それ今ね
強炭酸と言いましたあとでみんな巻き戻さないで
巻き戻す
巻き戻す
あ何よ
しまったそうか
ジェネレーション
俺は悲しいねこういうのに老いを感じるよね
ティーモリさん間を取ってドンビエ買いましょうドンビエはさ結構さこうエネルギーがいるんだよなんかこうほんとぐるぐるぐるぐる回さなきゃいけないからさ。アイナミナコさん、以前ガジェタッチで紹介してたネッククーラーで夏を乗り切ろうと思います。
怖いですね。
クリスタルアーマーのね、やつですね。
はい。
そう、なんかね、だから欲しいものはさ、ほら、ティーモリさん、強酸炭って言ったって。サンラータンみたいになってる。
そんなこと言ってない。
強酸炭。
強酸炭。
私、あと欲しいものは、デロンギのコーヒーメーカー。
ああ、俺さ、それさ、うん、もう俺ずっと昔からなんだけどさ、うん、やっぱデロンギの、デロンギなのか、デロンギなのか。
デロンギ。
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 コーヒーメーカーはちょっと憧れだよね。
そう。
憧れ、やっぱりコーヒーメーカーといえばなんかちょっと最高峰まで言わないけどさ、やっぱあるじゃないですか、そういうブランドとして。
私買ったのね、
うん、
デロンギのねエスプレッソマシンを、
うん、でも
エスプレッソマシンをでもそのデロンギはさ本当にスタバとかと同じようにそのエスプレッソ自分でこうトントンって押し固めてグイって入れるやつで左側にフォーム作るのがついてるやつを買ったわけ。
うわーマジガチのやつだ。
そう、それを買ったらまあ言うても1ヶ月ぐらいで作らなくなりますよね。そのなんていうの、あのクオリティをねやっぱりこう簡単にやるっていうのさ。いや
そうなんだよ、あのさそういうのもすごいやっぱ手間暇かければ美味しいってよ。そう、あ、分かる、分かりますよ。
あるんだよ今もあるし、うん、動くんだけど、うん、まあちょっとこう上の方に上の方にこう布かぶっといた。いや
そうなんだよね。
でしょ、だから全自動コーヒーメーカーでミルクが泡立つそのデロンギのやつが欲しいわけ
やっぱりさ、うん、その普段使いするで我々はどう考えても、うん、コーヒー屋さんじゃないので
そこの
バランスは必要ね。だから一杯にかけるその時間、所要時間と自分の、手の動かす
そうね、
あれがいくらになるのかっていう
のが。でもさ、この、そのね、デロンギの全自動コーヒーメーカー、うん、マグニフィカ S ってやつがあるわけ。
うん、
で、それが、そのコーヒーメーカーで、そのミルク、泡立ては手動ってやつがさ、うん、まあ5万9000円なわけですよ。うん、これを365日で割りますと、1日161円になりますので、うん、毎日コーヒーを飲むことを考えたら、セブンイレブンなどで買うのと同じということで。分かってもいいんじゃない
でしょ。それは本体だけの価格ですからね。そこからコーヒー代が上に乗るんですよ。
コーヒー代なんてビビたるものですよ。
違う。だってセブンイレブンのコーヒーと比べてんだから。コーヒー代
入れ
なきゃ
ダメでしょ。そこに入れたとしてもですよ、うん。毎日スタバを飲む価格よりは安いと思うんですよ。ね。
でもスタバで買うというあの。あれは瞬間がプライスレスなわけですよ。
さ、何サードプレスの話し始めようとしてるの
やっぱああいう体験型っていうのもあるわけですよ。
いやだから体験もさ、そんなに毎日必要じゃないこともあるわけですよ。今おうち時間も大事だから、うん、ね、うん、っていうところでデロンギのコーヒーメーカーが欲しいなって思ってます。
KK ブリンクさんかな、うん、がデロンギと迷ってバルミューダを買った。
あ、
そしたらその下で
俺を言っている社員がいます。
社員さん。
バルミューダ欲しいな。
おい、もういきなりデロンギって言ったからね、今。もうこれはちょっとまずいな。
私、バルミューダはずっと欲しかった。
現金な人やな。
は
いやいやいや、バルミューダ、僕はね、バルミューダも欲しいと思ってました。
バルミューダはポットがいいよね。
僕バレるように欲しいのはトースターなんですよ。
そう、それはでもさ、あれはさ、欲しいとか言ってないで、もう買ったらいいと思ってるの、最近。
でもさ、
うん、
あ、これもさ、うん、今、一般的なトースター、2、3000円なんだよね。
いや、それと。
いやいや、比べちゃいけないのは分かってる。
そうだよ、
分かってるが、うん、やっぱりちょっと、おおってなるから。
それはあれだよ、なぜ iPhone を買うんですかっていうのと同じ理由だよ。
iPhone は iPhone です。うん
そうね、でもトースターは必要だね。うん、最近ホテルとかさ
あるよね、あと朝食会場とかにあったり
するじゃない。なんかこうトーストするタイプのなんかこうが置いてるパン屋さんとか置いてあるじゃん、
うん、
それだけでちょっとこうなんかおってなるよね、
うん、いいよね。
美味しくパンを焼き戻そうという気持ちがあるということはパンへの愛情があるんだろうって思う。
あ、でも俺それはすごくいいじゃない、
うん、
あとホテルのそういうさあのブッフェ的なやつで
さ、すごい今発音気にしたブッフェ
バッフェだっけ、どっちだっけ、いろいろいろいろ、
うん、
でさあの、はい、昔のホテルとか行くとさあのパンを焼くのにさあのベルトコンベヤ式ある。一回行って向こうから降りてくるやつ。あれ考えた人すごいな。あれあそこ行ったところでだいたい温まるようになってるみたいな。
クロワッサンとかさ入れないでくださいって書いてある。
そうそうそう、
あのクロワッサン入れちゃうと黒焦げになって出てくる。
そうあの表面がモリってなってくからさ、
あのなんていうのこう印刷でさ下にさ、うん、トレイのないなんかプリンターみたいにさこうガコンってすごい勢いでパン 出てくるじゃん。そう。スコーンって。
スコーンって。あれなんかちょっと俺は、あれは全然違う意味でテンションが上がる。
楽しいよね。
なんかあのちっちゃいミニパンを2つぐらい乗っけて出てくるの待ってる時間が楽しい。
うん、昔ながらのさ、こうガチャンって下に向けて入れるトースターでさ、ポンって出てくるやつあるじゃん。うん、あれさ、昔ながらのっていう印象が私はすごくあるんだけど、うん、アメリカに行くと高確率であれ結構
ある。まだあるの。
で、特に。
あれさ、うん、正直だけど、一回も使ったことない。
そうでしょ。私もなかったのよ。あの、うん、もうトースターはさ、やっぱり平たい網の上にこう、置くものっていうやつで、よくなんかドラマとかそういう映画とかで出てくる縦にこう入れて、うん、ポンってポップアップしてくるタイプのやつ見たことなかったんだけど、うん、アメリカのケータリング会場とかによくあって、なんかその朝食とか、プレスルームとかに。
昔の漫画では必ずさ、
ポーンって上に向かって出てくる。あるんだよね、うん、なんか蜂蜜マーガリンでそのトースターがちょっと置いてあってパン並んでて朝ごはんあれで焼いたりとか、ベーグル焼けるやつとかもあったりとかするの、あれなんかちょっといいよね、うん、あ、皆さんやっぱりコーヒーマシン欲しいみたいですね、うん、ゆりココアティコーヒーも沼ですもんねって、そう、私はもうずっと
沼にはまりながらね、
コーヒーの湖って感じがするね。
うん、なんで綺麗にしたの。
いやなんか
沼はさ、
じゃ 広い感じなの。
沼も広いかもしれない。沼も広くて
深い。広い沼やばいね。
広くて深いんですよ。
一番闇が深い
です。そう
、ね、KSK さん、エスプレッソマシン事務所にあるけど飲みたいのはアイスコーヒー。アメリカーノにしたらいいんじゃない？氷入れてエスプレッソ入れて水入れたらいいじゃん。
うんうん、
アメリカーノいいと思いますよ。カフェイン少なめ。
手間が増えてきた。
そういうこと言わない。そういうこと言わない。物買うときは360円で割り算するってケーブリックさんの。スタバのなんかこう、ラテのさ、価格で経済を見るみたいなのあるよね。
なんか、あれは俺は騙されてると思ってるから信用しないんだ。
それを言い始めたらお客様、ペイデーだって騙されてますよ。
騙されてないですよ。
あ、そう。
あれはだって無金利ですからね。無金利ってのは金融商品として非常にいいんですけど。
いや、そうです
けど。スタバ一杯分。っていう話って、うん、まやかしじゃないですか。あれどう考えてもまやかしじゃないですか。いや、
毎日スタバを飲む人にとってはまやかしじゃない。
だって毎日スタバを飲む人はスタバに行きたいから行ってるんです。わかります。
コーヒーが飲みたくて行ってます。
スタバのコーヒーを飲みたいんですよ、
あ
の人た
ち。まあやめないけどね、
スタバに行くのことでしょ。
スタバに行くことはやめない
でしょ。だから
結論やめないから2倍かかる。まやかしです。
まやかし、
結論まやかし
です。まやかしです、はい、ね、いや、それでなんか自分のハードルを下げることに使うことはいいと思うんです。僕ほらいろんな自分に言い訳を必要な時ってあるじゃないですか、物を買うとき。正直、
まあ、我々いつもそんなもんじゃないですか。
いつもそんなもんなんで、
原稿何本書いたら買えるかな
って。そうだ、そういう言い訳として使うっていうのはありですけど、それが全てだとちょっとおかしくなるよというお話で
ございます。そういうことです。みんながあのトースター見たことないって言ってフライングトースターで、あの黒ひげ危機一発張りのやつって、そう上に向かってポップアップするパン。
あれだから昔
縦に2枚ぐらいしか入んないの。
そう昔コントではあのボーンってめちゃめちゃ高く上がるっていうのがよくあった。
だから我々多分ドリフとかでしか見てないん
で。そう
そう。
それをキャッチするみたいな、なんかそういうネタとして使われてたんですけど、うん、僕らもう僕ら子供の頃には家にはもう多分普通の今の
形のトースターだったのね。平たい網のトースターだったと思うの。T 森さん、大昔子供の頃はポップアップ式でした。たけし横山さんもポップアップするトースターが我が家にもありました。あと、そうそう、賢者岡本さん、毒の家で焦げるやつ。
そう。
バックトゥーフューチャーで。
そう。
それ。虎之助くん、シリにおはようって言ったら作ってくれるコーヒーメーカーが欲しいです。これね、シリじゃないやつはある。アレクサとかに、スイッチボットをかませたりとか、あとプラススタイルの、あの、
でもそれだったらシリでもいけんじゃない？
いけるか。
ショートカットを使ってやれば。
いろいろ組み合わせればいけると思います。
いろいろ組み合わせは必要だけどね。
あとその起きる時間に合わせてコーヒーを作ってくれるっていうのもあるから
ね。ね、そういうのがいいよね、うん、そういうの
そう。おはようって言って作ってくれるの待つ前に自分で入れちゃうみたいなことがあるから。
そう。それあるよな、なんか、あの、なんだろうな、それちょっとずれるかもしれないけど、すごいさ、今日寝坊しちゃいけないっていう日に、
うん、
あの、ちょっと目覚ましかけたら目覚ましにかかってしまう時があるじゃない。
ちょっと早めに起きちゃう。なんか損した気持ち。
なんかちょっと損した気持ちになるんだよ、俺あれ。
私は今日、朝タンブラーにさ、アイスコーヒーを入れてさ、玄関先まで持ってってさ、一口飲んで出ようかなって思ったら、ダバーってこぼしちゃって。
ああ、そう。
で、あれと思って中見たらさ、パッキン外れた
もんなんて。ああ、出た。水筒あるあるだ、これ。
今欲しいのはサーモスのパッキンです。
パッキンがないんですか？
なんか、あの、替えをね、洗ってさ、こう干してたりとかすると。
ああ、まあ確かに。
あれこまめに変えた方がいいと思います
けど、ね。そうだね。あれ、あそこはね、しっかり洗った方がいいみたいですけどね。
そうなんですよ。そうね。フライングトースターもちょっとおしゃれでいいかもしれない、
ね。フライングトースター。そうね。今だったら。
あ、ゲンゴロウさん、間に合った初コメですかっていらっしゃいます。ありがとうございます。
お気軽に、コメントしてください。
お気軽にどうぞ。今日も欲しいものの話とね、うん、あの、なぜか、だいたい食家電の話をしてます。
あ、そのゲンゴロウさんが、うん、実家には40年以上使ってるホットトースターありますよ。あれ、やっぱりさ、結構トースターとかって非常にシンプルな構造じゃないですか。うん、もう最近の家電とかに比べると。だからね、結構壊れづらいんだよね。
あるある。
だから買い替え時がわからない。
あの、すっごい安く買ったさ、ヒーターとかさ、
これ壊れねえの
よ。何十年もあるよね、みたいな。
壊れねえの、マジで。いや、でも俺は、最終的に言うと、うん、バルミューダ欲しいな。
バルミューダが欲しいなっていう話です。みんな。
何なの俺らのその、忖度の感じ。
バックへの忖度です。
バルミューダのね、トースターとか、あの、スタジオにあったらはかどるよね。
はかどるね。
ポットもはかどる、
ね。はかどるね。
ポットいいな。ポット。
まあ、家電はいろいろ欲しいなとは。
家電はさ、ちょっと本当にさ、うん、あの、生活のさ、ちょっと、あれで、あの、QOL。
クオリティオブ
ライフが上がるじゃないですか、うん、あの、普段使うものを買い替えると実はそういうのが上がるん
だ、ね、私ね、クッキングプロを買ったんでね。
あ、
今年、これ電気圧力鍋ショップジャパンのですけど、うん、いいですよ。
これだって前なんか今度スタジオに持ってきてなんかやるって言ってたじゃない
って言ったっきりですね。
言ったっきりですね、うん、約束を守っていきましょう。
アクアパッツァを作ろう。
おー、いいですね。それじゃあ動画にしましょう。
これ、動画になんないよ。あの、切って。
そう、それだけでできちゃうっていう動画っていいじゃん。
その間に、こう、みんなの悩みを。
あっくんが、ヨゴダンス差し上げましょうって。
いや、違う違う。そうじゃない、そうじゃない。
もらっちゃったら。
あっくん、そうじゃない。
もらっちゃったら、まあ、もらいますけど。
はい、
いただいたものはそのまま受け取るタイプの人間です。
あの、後ろにさ、なんかこう、あの、アークのこう顔写真こうやって入れといて。借り物ですよ。
借り物です
って。バルミューダ持ってこい。
バルミューダ持って。いや、ここでやってもらう？バルミューダの。
ここで？しかも、トースターの？そういうあれじゃないと思いますけど。
もっと多分ね、バルミューダさんに綺麗なとこがあるんで、うん、僕らが行った方がいいですけどね。
そうだと思いますけどね。
いやでも、そうか、なんだ、結局、やっぱ家電っていうのが、そういう、買い時としてはいいのかな。
だから、うん、もうさ、デバイスとか、うん、もうパソコンとかは、ある程度もうみんな一周、自分の欲しいもの買って、取るでしょ。
まあ、あと、iPhone の場合は毎年出るから、まあ、これは予算に入れとこうとか、うん、2年に1回は予算に入れようみたいな、Apple Watch もそうですけど、うん、じゃなくて、まあ、さっき言った季節家電じゃないけどさ、
そうい
うのも含めて、本当は欲しいけど、なかなか買えないものって意外とあるんだよね。
ギフトでだったらめちゃくちゃ欲しいとかあるよね。う
ん、ああ、ギフト、もらい物なら拒まんぜよ、
そう。なんかほら、ノーバとかさ、その、真空調理器とかいろいろあるじゃないですか。
ああ、そういうの憧れる。
うん。でもあれ、自分で今こう優先順位的にさ、そんなにこう、焼かないのに、そんなにお金出すのもって思うじゃん。
あのさ、俺、うん、ちょっと失敗談ね。これ失敗談、うん。別にその製品が悪かったわけじゃないんだけど、うん、すごい憧れていた製品を買ったことがあったんですね。うんうんうん、非常に扇風機なんですけど。
はい。
ぼわーって、こういう筒状のやつでですね、出るやつを買って、
ね、
しかも温風も出るし、うんね、冷風も出るから、年中使えるっていうことだったから、うんうん、あ、これは、
うん、
いわゆる暖房とか、うん、エアコンとの併用ですごいいいかなと思って買ったんですけど、ああいうのって使わなくなるんですね。
逆に何が使いたくてするか。
だったら、今、スタジオでよく使ってるサーキュレーターの方が。
ちっちゃいやつね。あの
使い勝手がいいの、
ね、そうそうそうとちっちゃいやつ
の方が使い勝手が良くて、うん、意外とでかいので場所を取ってしまう。
そうなんだね。
で風心地いいんだけど直接浴びたくないみたいな時もあるわけですよ。
そうなんだよね。
だったらじゃあいいじゃんとかいうすごいジレンマがあって
あるんだよ、ね、
欲しかったけど意外となんかあ買ってみたらちょっと自分の生活スタイルには合わなかったなっていうものも 実はあるんですよね。
そうね、やっぱり生活スタイルに合わないっていうのはあるよ。私、うん、あの例えばさ、その本当にさ象印のさ、
う
ん、美味しく炊ける炊飯器みたいなの あれ食べてみたいなって思うけど、その多分1ヶ月に1回しか炊かないと思うんだよあれで。
炊いてあげてっていう。
そんなにお米を食べないし、美味しいお米食べたい時はさ、もう外で食べちゃった方が早かったりするわけで、ね、まあオートミール食べたりとか家でするし、うん、だそう考えるとさ、なんか一回体験にはお金を払いたいから、美味しい家電を体験できる美味しいレストランがあったらいいのになと思ってるの。
それはだからさっき言った通りもうレンタルじゃないですか。
いやまあそうなんだけど、そこに最高のお米と最高の塩と最高の醤油がある象印食堂みたいなのがあればいいじゃんと思ってそう。でそこで、
それはもうさ、それこそ我々 YouTube やってるんだったら企画としてやるのが一番面白いですよ。
あ、なんか
それこそ借りるんでしょうか、そのレンティオさんとかに借りてですね。
なんか象印さん検討していただきたいわけ、そういう
場所、あ、そういう自分たちのまあ、うん、体験するっていうのは大事ですよね、家電ってね。
それか、ツタヤ家電さんの、その食部門みたいなのがあって、なんかその、2000円とか払うと、月に何回か好きな家電をその場で使って、で、ね、なんか厳選された食材を戸棚から買ってこれるみたいなさ、そこでやって、そこで食べて終わりたいから。
まあ、確かにさ、今すごい高機能化が進んでるじゃない、うん、その家電も。
うんうん、
でお値段ももちろん高くなってるから、いやすごいいいんですよって言われても、うん、じゃあ自分の本当に実際食べる形、うん、形ってあるじゃないですか。
そうそうそう、
で自分の生活スタイルがあるから、うん、そこに一回入れてみたいっていうのはまああるよね。
そうだし、うん、私の部屋にはこれは似合わない、だがこれで炊いたお米は食べたいみたいなあるこの大きさはいらない
し、でかいよって言われるしね。
でもほら、みんなで炊き込みご飯作って食べたい時にホームパーティーっていうのでもないなってなったらさ、うん、その家電を体験するのにお金を払うっていうさ、家電バーベキュー大会みたいな。
でもさ、あれだよ、アップルストアで見るとか、あとは、あ、じゃあ家電量販店でいいわ、
うん、
家電量販店で72インチのテレビを見ると、うん、でかいけどうち、ん、に入りそうかなとか思って家に帰るととんでもないことになるとか、
それイケア現象で、イケアのこれソファー入るかなと思ったら、もう扉から玄関から入んない
玄関から入ったと思ったら部屋の半分ぐらいソファーじゃねえみたいな。
そうなんだよ
それってだから体験型店舗の一番悪いところは、自分の生活とはかけ離れてしまう可能性があるってことなんだよ。
そうなんだ
よ、ね、ここも難しい。あ、愛のメガコさん、スーパーチャットありがとうございます。
ガジェタッチで家電のレビューしてもらった
んですよ。いや、ちょっとやりたいんですけど、でもそんなにさ、ほら、家電レビューアーの方みたいにすごいさ、濃いレビューができるとはちょっと私たち思えないので、
うん、
結果バラエティ寄りになってしまうという
、
なってしまう。
料理がメインになったりしますけど、いいですか。美味しいパンの話し始めるかもしれない。
そっちのオタクっぷりが出てくるか
な。このやっぱ野上のパン美味しいねとか言ってから食べてるかもしれないけど、安藤さん、おじいちゃんが大量にそのシートを残していったので、うん、レコードプレイヤーで聞いてみたいかな。懐かしい、あの時代が出るけどさ、そのシートさ、
うん、
芽生えとかについてた。
芽生え
本、幼児向きのさ本、
知らない。
幼児向きの本買ったことない。
うん、ない。
あ、買わなかった。なんか、
うちはなかったな。
1年生とかさ、楽しい幼稚園。1
年生とか、俺、家にあった記憶ないね。あの、本屋さんで見ることはあったけど、家になかったな。
うち、怪物くんのそのシートある。それについてた。
へ
ぇ、あの、要するに、こう、すごいプラスチックのペラペラのレコードみたいな。
は
い
は
いはい、レコードね。あれ、すごいよね。
すごいよね。レコードだと高いから、そのシートっていう、そういうものはできて。あ、うちなかったね、そういえば小学1年生とか。そういうのはね、
うん、
うちはジャンプだったから。
そうだね。
そう、うちは兄がいたりするんでね。
ジャンプね。
ジャンプとかを買っても190
円。あと男の子全員分それ買ったら大変だもんね。
そうそうそうそう。うん、
結構なん
です、ね、3年生と1年生と5年生買うんですかね。うん、
それはちょっと
大変。大変なことになっちゃいます
よね。ひいもりさん、調理家電系でずっと使い続けてるものといえば電気ケトル。
あ、まあ、まあ電気ケトルはもう、もう本当に手放せないかなって僕も思いますけどね。
ケースケースさん、土鍋で炊くと美味しいよ。そうなの。
そう。
あのね、
ガジェタッチは土鍋を
してて。土鍋をしてて、白米のポッドキャストっていう回があるんですけど。土鍋をしたから。
いまだにだってうちは土鍋で炊いてます。
そう。だから土鍋で炊くから、その家電を月に1回しか多分使わないと思って話なわけ。
そうなんだよね。そういうことになっちゃうね。土鍋本当に美味しいんですよね。
そう、家電のサブスクってか、体験 のための場所が欲しいのね、うん、あのもうさ人をまずこうみんな集まってそこで何かだから自分一人でそれ食べてもそんな
でもさ家では一人で食べたりするわけじゃないですか。
いやだからその家電はお金払うから、うん、その美味しい炊けたご飯をみんなで
食べたいだけ食べたいのね。
そう
結果だけが欲しい、
結果が欲しいガジェットはいいの
嘘でしょ、ここで最終的にガジェットはいいのっていうところです
いませんでした。
あそんなところでもう今日終わるよもうじゃあ。最終的にいろいろ言った結果、結果が欲しい、
結果が欲しい、
ガジェットはいらないのっていうところで今日は終わりたいと思いますというわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
田田さん、あなたに寄り添いたいガジェットタッチ、お送りしたのゆずきひろみと
リンコマンでございました。バイバーイ。